聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1、15章の3節から7節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと310ページです。それではお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから中日弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全員に現れました。それでは、復活のゆえにと題して、田辺さんにメッセージを取り継いでいただきます。
先ほどもお祈りにあったように、前の建物を出てから初めてのイースターですけれども、去年7月からですね、もともと数は少ないんですけれども、それでも大半の教会員の方々が残ってくださって、ただそれ以外はですね、すべての面で体制が変わっているわけです。で、そういう中での初めてのイースターを、皆さんと共に迎えられることを本当に感謝したいと思います。まず個人的な証なんですけれども、覚えていらっしゃるか、中には覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、私の父は2012年に天に召されました。2009年に母が召された時は突然だったし、その後のいろいろな処理ですごい疲れてですね、私も日本から戻ってきたんですけれども、それから2年半ぐらいかな、父の時はある程度心の準備ができていたというのがありました。それで父が召されたのは4月の6日でした。その年の受難日だったんですね。グッドフライデーってやつですね。で、その2日後ですけれども、というか受難日から数えて3日目ですけれどもね、日曜日の朝、広島県の山奥にある私の母教会では、親父が入った棺桶を置いたままイースター礼拝をしたんですね。それで午後に葬式をするという、とんでもない状況で、かなり最後まで親父はずうずうしいやつだったなというような、そういう状況で、葬式をしたわけです。で、そこでもですね、私は親族代表として笑顔で挨拶しました。で、いつか自分が召される時も両親に再び会えるという希望があるということを、そこに集まっていらした方々に話すことができたんです。それがですね、普段教会なんか行ったことない日本の田舎の方々にどんだけ伝わったかは分かりませんけれども、中には葬式の後で、教会の葬式っていうのは初めてじゃが、こういうのもええなとわざわざ言いに来てくださる方もいらっしゃいました。そういう意味でですね、イースターというのは個人的な意味でも私にとっては特別な日であります。で、今日の聖書箇所なんですが、まず3節と4節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこととありますけれども、イエスの復活というのは旧約聖書のいろんなところで予言されてますよね。いろんなところで語られているので今回は全部挙げませんが、ちょうど今ね、バイブルスタディでその予言のいくつかが記されているという意味では一番有名なイザヤ書を読んでます。すでに、イエスがどうやって生まれたかということに値するような箇所が 2,3 箇所も出てきてますので、普段来られない方もたまには来てみたらいかがでしょうかということですが、また別の機会にですね、旧約聖書の中にどういう形でイエス様のことが予言されているかというのも挙げていければなと思います。で、5節、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。ケパというのはペテロのことですね。聖書では十二使徒の中のリーダー格のように書かれてますけれども、それと同時に十字架の前に、逃げるペテロですね、イエス様が予言した通りですね、逃げるという意味で3回ですね、イエス様のことを知らないと言ったこと、そういう大失敗をして、それで悔やんで泣いた、それでも有名なペテロです。 こう書かれてるってことは、十二弟子みんなに集まる前に個別にペテロにイエス様が会ってくださった、失敗して悔やんでる、落ち込んでると思われるペテロにわざわざ個別に会ってくださったということで、イエス様のペテロに対する愛が、ここで感じられると思うわけですね。6節、その後その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。パウロがこのコリントビデオの手紙第一、これを書いている時点ではイエスの復活を見た人たちがまだ生きていたということですよね。よく、新約聖書が書かれたのはイエスが十字架にかけられた何十年も後だから信憑性に欠ける、信じれるものではないという主張が多い中ですね、現在の、最も最近ってリピートですね、現在のこの段階で理解されているのは、第一コリントが書かれたのはだいたい AD 西暦ですね、 AD 55年56年、だから西暦50年代の中ぐらいだと言われてます。でイエス様が生まれたのが紀元前4年ぐらいだろうと言われてて、33歳34歳で十字架にかかったということを考えると、イエス様の十字架はだいたい西暦30年頃ですね。だからそこからまだ20数年しか経ってないわけです。だから十字架以前のイエス様を実際に知っていたり、また見たことある人たちが生きていて当然の時代なわけですね、これが書かれたのは。はい、で7節ですけれども、その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れましたということです。ヤコブって何人も出てきますけれども、ここで言うヤコブというのは、一般にはイエス様の弟のヤコブという説が強いです。弟とはいえ、イエス様は厳密に言うとヨセフの息子ではありませんので、異父兄弟っていうんですか、マリアからは生まれてますけれども、イエス様が長男としたらヤコブが次男でしょうかね、このヤコブだという説が強いんですね。で、覚えてらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけれども、新約聖書のですね、いろんなところを読んでいくと、イエス様の家族っていうのはあまり多くは語られてないんですけれども、あんまりいい印象もないんですよね。例えばマルコの福音書の3章では、イエス様がですね、弟子の中から12人の使徒を指名するところがあるんですけれども、その集まりの中からですね、身内がイエス様のことを気が狂ったんじゃないかと思って慌てるシーンがあるんですね。それまたその後にですね、イエス様の母親や兄弟姉妹がイエス様を連れ戻そうとしに来るという箇所があります。そこでですね、有名な箇所ですけれども、イエス様の家族が早く家に帰ろうというところで、イエス様が弟子たちを指して、この人たちが私の家族だと、自分の、身内につなげ伝えるところですね、有名な箇所ですけれども、そういうところもあります。で、あともう一つ、ヨハネの福音書の7章には、ユダヤ人のカリオリの祭りが近づいた際に、普段弟子たちに見せているその奇跡を、その祭りでもそこに行って見せてはいかがかというふうな、イエス様の弟たちの提案があるわけですね。イエス様には時があるわけです。奇跡をやってるからといって、あそこに人が集まってるからあそこで見せなよという提案があるということは、そのイエス様の時というのを弟たちが理解してなかった、または信じていなかった。で、実際にそこの7章5節には、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書いてあるんですね。で、これらのことから、当初はイエス様の家族というのはイエス様がやろうとしていたことを理解していなかった。で、このヤコブもイエスの弟ではあるんですが、十二弟子の一人ではないんですね。で、この7節に書かれているのが本当にイエス様の弟のヤコブであれば、後にエルサレム教会の指導者の一人になって、ヤコブの手紙でありますよね、新約聖書の、それを書いたとされる人物なんです。だとすると、以前はイエス様のことを全く理解していなかったのに、復活後のイエス様に会うことによって教会の指導者になるまで、それほど変えられたということになるわけです。で、今日はですね、復活について、その4つの点について話したいと思います。1つは、復活がなかったとしたら、もし復活というのがなかったで、2つ目が、復活はじゃああったのか、で、3つ目は、復活 によって何がもたらされたか。で、4つ目ですね、復活を信じる者としてどうであるかということなんですね。でまず1つ目の復活がなかったとしたらということについてちょっと考えていただきたいんですけれども、もしもイエス様がよみがえることなく十字架で処刑されたままだったらどうなっていたでしょうか。まあ、あくまで推測するしかないんですけれども、本当に今なおイエス様の名が伝えられ続けられていたかどうかは疑問なわけですね。個人的には12人の使徒のうち少なくともその4人は漁師でした。ペテロ以外にもう一人シモンという人いましたけれども、そのシモンという人は、ペテロは漁師ですよね。で別のシモンというのは熱心党と呼ばれるグループに入ってたんですね。これ熱心党というのはもう熱心な人たちというか、まあ、今でいう過激派のような感じ、もう手段を選ばない政治集団、その中の一人だったそうです。でそれ以外の弟子については、イスカリオテのユダとかは裏切ったということで、まあ、金を数えている人だということぐらいは言われてますけれども、イエス様の弟子になる前にどういうことをやってたかって書いてないんですね。で、まあ、ほとんどそれ以外の弟子は何をしていたかあんまりバックグラウンドが書かれてないわけです、聖書の中には。だから書くほどのことじゃなかったのかもしれない、わかんないですけどね。まあ、その十二弟子全体的について考えると、決してですね、イエス様が死んだ後に自分たちだけの力でイエス様 の名を残していけるような身分の人たちじゃなかったんじゃないかなと、そう思うんですよね。そう考えると、イエス様が十字架で処刑されたままで終わってたら、単にユダヤ教の中の異端グループとして扱われて歴史から抹殺された可能性もあるかなと思うわけです。まあ、これについてはまた後ほど関連していることを話しますけれども、2つ目の復活はあったのかどうか。もちろん科学的にはですね、イエス様が復活したかどうかっていうのは証明できません。これも推測から話すしかないんですけれども、ただまあいろんな点からですね、我々が復活があったということを信じることができますよね。あの聖書に書かれてあることを信じるかどうかっていうところにもつながるとは思うんですけれども、全部については話しませんけれども、聖書には直接書かれてない点を2つ挙げてみたいと思います。1つはさっきも言いましたけど、聖書が書かれた時期ですね。第一コリントが書かれたと思われる時期は十字架から30年も経っていない。でその内容を考えると、もしもそれが作り話だとしたら、それが書かれた頃にそれなりの批判があったはずなんですね。これ大嘘じゃんっていうツッコミというかね、あのただでさえクリスチャンという人たちはユダヤ教、ね、メインラインのユダヤ教の、まあ、主流派ですか、そういう人たちから攻撃されてたんで、こんな嘘書きやがってということもありうるわけですね。でちなみにあの福音書っていうのは4つありますけれども、それの中でも全て、最後の章に復活について書かれています。ヨハネの福音書については最後の2章について復活が書かれていますね。で4つの中で一番古いのはマルコの福音書ですけれども、これもまた書かれたのが、西暦60年代後半だと言われてて、まあ、十字架から40年も経ってないのかな。それも考えると先ほどのコリントと同じですよね。あのリアルタイムでイエス様のことを知ってた人がまだマルコ書が書かれた時に存在、まあ、生きてたはずだと、そういう人たちがたくさんいても不思議でなかったということが考えられます。でもう二つ目の点なんですけれども、これは聖書に書かれていることなんですが、弟子たちの行動ですよね。これは前あのジョーさんが何度か話されたんで覚えてらっしゃる方もいるかと思いますけれども、使徒の働き第2章のペンテコステの箇所がありますよね。イエス様が復活された後、イエス様が40日経って天に昇られて聖霊を残してくださったという、そこであの弟子たちがあのいろんな国の言葉で突然喋り始めたというところですね。そこでペテロが大胆にみんなに福音を伝えるわけですけれども、イエス様が十字架で処刑されて怯えて隠れてた人たち、それが弟子なわけですよね。本来だったら、逃げまくってた弟子たちが、復活したイエス様が天に昇った後にね、聖霊を授かってからは大胆に福音を伝え始めるわけです。そしてそれぞれの弟子がですね、いろんな土地に宣教に出ていったということになってます。細かいところは聖書に書いてないんですけれども、カトリックの言い伝えによると、ヨハネは島流しかな、黙示録を書いたとされますけれども、 ヨハネ以外はみんな行った先で殉教してるんですね。まあその中でもこれ何度も言いましたけど、私も日本に一番近くまで来たのはトマスだと言われてて、インドの南の方にある今のチェンナイというところで殉教したと言われてます。それでその途中にですね、インドの滞在中にインドネシアに行ったという伝説もあるんですね。まあもちろんこれ証明されてないんで何とも言えませんけれども、トマスがねインドまで来たというのを考えると、まあ面白いなと感じることがあります。まあ、とにかくですね、殉教というのはまあ自分の信仰のために死ぬことですよね。自分の信仰があるがゆえに殺される。江戸時代でいう踏み絵とかね、島原の乱の、とにかくキリシタンがたくさん殺されたという例もありますけれども、または信仰を捨てるように脅されて、あえて死ぬことを選ぶ、まさに踏み絵ですよね。要するに信仰が理由で死ぬのが殉教なんですけれども、もしも復活が作り話だとしたら、恐れて逃げ回っている弟子たちがわざわざ死を覚悟して命を懸けて世界中に散らばって福音を伝えるということができただろうかというのが、まあ疑問になるわけですね。そこで何らかの大きなことがあったから弟子たちもそういう行動に移せたはずというふうに考えていいんじゃないかと思います。で、3つ目のですね、復活によって何がもたらされたかということです。5つ挙げてみたいと思います。まずはですね、これクリスチャンの信仰で一番大事なことの一つですけれども、許しですよね。十字架というのは、一般的にイエス様が我々の罪のための生贄になったということを意味しますよね。十字架で処刑されたイエス様がただ単に死ぬだけで終わっていたら、当時の律法学者とかローマ帝国の役人、イエス様を殺した人たちですよね。そして罪を持った我々人類全員がイエスを殺したということだけで終わっちゃうんですね。特に実際に手を出した律法学者やローマの帝国の人たちというのは、ただの人殺しを企んだ人たちになっちゃいます。ただイエス様は復活されることによって、ある意味チャラになるわけですね。殺したで終わるっていうことがないん で我々もそこでイエス様を生贄として十字架につけっぱなしというそういう状況でなく、復活したことによって神様との和解が築き上げられると、そういうことですね。で、二つ目は勇気というか希望ですよね。先ほども話しましたけれども、ヤコブも変えられました。十二弟子たちもイエスが処刑されてから逃げ隠れしてましたけれども、復活のイエス様と行動を共にすることによって、その福音を各地に伝えていく勇気、そこには希望があるからですね。勇気が与えられたわけです。その中でもペテロはですね、失敗して嘆いてましたけれども、それからどんどんリーダーシップを出してきてですね、カトリック教会ではローマ法王っていうのがありますよね。トップに初代の法王がペテロというふうにされています。失敗の中からですね、復活を通して勇気と希望を与えられた結果だと思います。ペテロ書のどっかにですね、復活のイエスによって我々は希望を持つことができるとも書いてありますけどね、ちょっとどこか覚えてないですけど。で、3つ目がキリスト、イエス様ご自身の臨在ですね。マタイの福音書の一番最後の節、28章20節には、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、共にいますと書かれています。復活して40日経つとですね、天に昇られましたけど、見えなくても私たちと共にいてくださるということですね。そして4つ目が聖霊による臨在。まあ、先週のディスカッションでもありましたけれども、まあ、肉体的には見えなくなったイエス様に代わる存在として、我々一人一人の中に神様は聖霊を授けてくださって、それによって我々がいつも神様とつながることができる、つながってられるということですね。それで5つ目、律法の成就。旧約聖書にたくさん書かれている600何本か覚えてないですけど、律法がありますよね。いろんな決まりが、それが、まあ、成就する。成就っていうのはあんまり普段使わない言葉ですけれども、完成というかね、英語で言うとアコンプリッシュとかコンプリートとか、そういう言い方しますけれども、まあ、これについては細かいことは別の機会に話したいと思います。長くなるんで。律法の成就ですね、イエス様による。で、復活に関して4つ目ですけれども、復活を信じる者として我々は 我々に何が求められているかということですね。さっきマタイの福音書の最後の節、28章20節を読みましたけれども、18節からこう書いてあります。復活された後のイエスですよね。イエス様は近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、と書いてありますね。一切の権威が、イエス様に与えられているということですね。そこでもイエスは神だということがここに記されているわけです。先日もで1月だったかな、我が家で礼拝した時だったと思うんですけど、その時もお話したんですけれども、イエス様の十字架というのは神様の愛であり神様の義でもあるわけです。愛なる神様だからこそイエス様が十字架にかかることを許されたわけですね。そして義なる神様だからこそ人間を罪の中に放置しておけなかったわけです。イエス様が我々の罪のために十字架にかかり復活されたことによって、先ほども言いましたけども、神様との和解がもたらされたわけです。こういうね、素晴らしい福音を信じる者としては他の人たちにも伝えていく、そういう気持ちが起こされるということをイエス様は求めてらっしゃるわけですね。無牧の単立教会となってもうちょっとで1年が経ちます。あと3ヶ月もすればね、こうやってね、毎回礼拝を続けて来られたのは本当に感謝ですし、礼拝や祈祷会以外でも我々の中には個人的な交わりっていうのも続いてますよね。傍から見たら本当に困難だと思われる状況で、教会として機能しているっていうのは本当神様に対して感謝としか言いようがないわけです。1ヶ月前の礼拝で分かち合われた聖書箇所はですね、箴言の3章5節6節にある心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、というのがありましたけれども、今後どうしていくか、この今のようにね、今やっている活動を続けるのも大事ですけれども、どのタイミングかは分かりませんが、やっぱり伝えていくということも我々一人一人が頭に置いて行くのをですね、イエス様は求めてらっしゃるわけですね。一人一人が、そしてまたその人たちが集まるこの群れがですね、今後どういうふうに歩んでいくか、本当にみんながですね、普段から祈りながら探って求めていけたらなと思います。じゃあ一言お祈りします。天の父なる神様、今日こうやって、我々、本当少ない人数ですけれども、共にイースターを祝うことができて感謝します。復活があったからこそイエス様が神であるということを私たちは知らされました。そして、創造主である父なる神様との和解が与えられました。そして今、一人の中に、聖霊様が授けられてて、あなたとしっかり つながっていること本当に感謝いたします。これからも我々一人一人を導いてください。皆さん何かしらの問題がありますけれども、我々がそれもあなたに委ねていけるように、そして教会としてもいろいろ委ねていけるようにお願いします。あなたが我々と共にいてくださって、我々が本当一人ではないということ、本当に感謝いたします。中には刑務所に入っているやつもいますけれども、彼と一緒にも、いてくださっていることを、感謝しますが、彼自身がそれを知るようにどうか導いてください。すべてに感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。